トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間、お昼のひとときは皆さんお住まいの町の市町村長を訪ね、今の市町村の表情をお伝えすることでいいね富山を感じてもらえればと思っています。今月始まったトップインタビューいいね富山も今日は4回目。子育てや教育など子ども第一主義を掲げ市政に取り組む滑川市の上田正隆市長を訪ねました。トップインタビューいいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。4回目の今日お尋ねした滑川市の上田市長は、去年2月から市長3期目に入っています。まずは重点施策の一つ、子育てや教育などの分野ではどんな成果が出ているのか、新時代令和への思いとともに聞きました。上田市長、新元号がですね、令和と発表されたときは率直にどう思われましたか？はい、
一つの時代の通過点というふうに特別の感情で受け止めるつもりはなかったと、初めはそういう気持ちで受けたんですけど、やっぱり言語が変わっていろんな行事を見てて、やっぱり時代が変わるなと、ものすごく胸騒ぎがして期待が大きくなってきたというのは本当だと思います。
その新時代令和にですね、はい、滑川がどうするかということを今日はお聞きしたいんですけれども、はい、その前にですね、令和を迎えるにあたり一つのニュースとして飛び込んできたのが、人口の3年連続の社会増加、これがありました。まあ、これまでの政策が実を結んだ結果だと思うんですが、いかがですか？
そんなふうに言っていただければ大変嬉しいんですが、これは、行政が作ったもんじゃなくて、私がやったもんじゃなくて、市民の皆さんと共同のまちづくりをやってきたと、市民の皆さんが限りなく、事業について応援していただいたと、理解と協力があって初めてになったもんです。
まあ、その社会像を見ますとですね、0歳から4歳の転入超過が全世代の中で最も多かった、これは子育て施策がですね、功を奏したかなと思うんですが、
もともと私は子ども第一主義で言ってますんで、子どもに関しては集中して政策をそこに、財政についても遠慮なくつぎ込むことにしております。子どもは未来、未来は子ども、滑川をこれから打ち立てていくのは子どもしかありません。限りなく子どもたちの数が安定してしっかりとみんなでこの町、自分たちの生活を作っていく、そんなことを期待してやっているわけです。
その子ども第一主義の中身を見ますとですね、例えばその第二子の保育料無料化では県内で初めて所得制限をなくしましたね。
はい、第二子の壁を破るために、2人目から保育料をタダにしたわけです。のおかげで経費が余計かかってきました。3000万円ぐらい余計かかってるんです。だけど家庭がやっぱり元気でなきゃダメですよね。それはね、親の所得制限で差別はしたくないと。子供は全部市民です。やがて滑川を支えてくれる市民ですでありますから、親の所得で子供の差別はできないと、全部平等、市がしっかりと守る、そういうことでしっかり頑張っていきたいと思っています。
まあ、教育の面ではですね、理科教育の充実が何か特徴ですか？
滑川は、産業が非常に盛んでありまして、ものづくりの富山県の中にあって、ものづくりの滑川市、 人口一人当たりのいわゆる、製造品の出荷高が一人当たりは1000万を超えてます。ニートの2倍ほどの生産高を上げているアメリカ市でありますでありますから、製造業が盛んであるということ、農業漁業はありますので、理科数学をしっかりとやる、そして科学の時間という、名前は変えましたけども、しっかりと生きる力を養いたいと、そして工業製造業についても基礎知識をしっかりと持った子どもを育てたいと、そういう子どもを底辺を底上げして今から準備してやりたいというのが私の願いです。
地元企業を支える人材育成ということになりますかね。
そういうことになります。例えばこれは、工業ばかりじゃなくて製造業ばかりじゃなくて農業にも科学は通用します。で文部科学省には、先から理科の特例校をお願いしておりましたが、なかなか聞いてもらえなかったんですけど、3年4年お願いしてやっとそれを認められて、その形のいくつくところは科学という新しい科目の授業をすることになったわけです。これ理科の実験を先生方がちゃんとできて子どもに教えやすい授業をやってもらうと、しっかりと実験をして子どもは実感のある授業を受けることによって知識が豊富になってくる、いわゆるしっかりと見て手で触って触れて実感を持って授業をやってもらうと、そういうことがありまして、おととしは約5300万円の科学の時間の実験用語を全部揃えてもらいました。これからも やりますよ、はい。
そういった政策がですね、令和の時代でですね、はい、どういうふうに実を結んでいくかということになりますね。
はい、はい、そうです。先を見ての思いで、しっかり政策を入れたわけです。
令和になった今の変化を期待したいと思います。
ありがとうございます。
人口の社会増加は滑川市以外の市町村から滑川市に移り住んだ人が滑川市から市の外へ引っ越した人より多かったということです。滑川市では文部科学省の特例校としてすべての小中学校で科学の時間が設けられ理科教育を充実しています。また県内で唯一小中学校で月1回程度の土曜授業が正規の教科として実施されています。こうした独自の教育政策が新時代令和の滑川市にもたらす新たな変化に期待したいと思います。トップインタビューいいね富山、滑川市の上田市長に小山健一が聞いています。次は新時代令和の滑川です。子ども第一主義、そして、観光振興などの面でお聞きしたいのですけれども、まず新時代の子ども第一主義はどうなりますか。
もうすでに、学力が富山県全国平均よりもほとんど上であるということ、そしてスポーツ関係も文化の面でも全国大会に富山県代表で行く子どもの数が2倍近くに増えています。これからますます、そういう子どもたちが元気になってくるというその基礎ができつつあるもんですから、これからはもっともっとボリュームが大きくなるという期待をしたいと思います。
それからですね、観光振興なんかの面はこの令和の時代どうでしょう。
ホタリカは滑川の目玉でありますけれども、ホタリカにつきましても観光船2隻に去年からさせてもらっていますけれども、非常に好評であります。そんな意味ではホタリカ観光ますます盛んにしていきたいなとこのように思ってます。
最近のニュースではですね、ホタルイカミュージアムへの外国人観光客が増えている。
はいはい、
4月から5月だけでおよそ700人ですか。はい、昨年の1年間の650人を上回るというような結果が出てるんですが、
はい、まず3年前はジャパンエキスポでキラインと私もパリで宣伝もしてきました。うん、
まあ、そういった活動の成果でもあるわけですかね。
はい、だと思いますよ。
これからその外国人の受け入れ体制の整備も大事になってきますか。
はい、今回 の、 あの議会でもやってるんですけども、台湾の日台、サミット台湾でありましたね、はい、この間この時もあの向こうの観光協会の、楊会長、郷書記長、がお見えになりましたが、あのその前に2月に台湾に行って会ってきています。そんな関係で観光会社とも、話を一つお悩みに回ってきましたが、今回は台湾の7月美食展がありますのでこれに参加します。
新時代令和のアメリカなんですけれども、はい、上田市長がですね、はい、看板政策の子ども第一主義、はい、そして観光振興などにですね、はい、さらなる独自カラーを出すか、はい、注目していきたいと思います。
は
い、
ありがとうございます。
滑川の大きな観光資源はホタルイカ。新時代令和は海外への PR、 特に台湾をターゲットにしたインバウンド対策に力を入れることになりそうですね。来月台湾で開かれる世界各国のグルメが集まる食の祭典美食展に、ホタルイカ料理などのブースを初めて出展します。そしてホタルイカで滑川の魅力を売り込み、台湾からの観光客増加につなげます。
の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、今日は滑川市の上田市長にお話を伺っています。ここで新時代令和になった滑川のイベントの紹介です。この後の祭りなどではどうでしょうか。
竜王祭り、はい、市民の皆さんが実行委員会になっていただいて自分たちで作っていく祭りになりましたから、大いに盛り上がっております。そこには青年会議所、商工会議所、商工会議所青年部、婦人部、皆さん参加いただきまして、いろいろなアイデアを出していただいて盛んになっているわけです。大変こう多くの皆さんに来ていただいて、ありがたいなと思っています。
具体的にはですね、会場花火大会、これ三尺玉が上がるんですね。
外見の三尺ではなくて内見そのものの三尺玉です。迫力があって非常に好評でありまして、観光の風物詩になってて嬉しいと思います。
花火では県内最大級のゴールドスターマインもありますか。
金色の花火が次から次から、まあ、まあ止まらないくらいに打ち上がってきます。今年は一本じゃなくて日本になる予定です。もう一つはね、なんか今年は新たな円形状に花火が飛ぶ見事な花火だと聞いていますんで、期待してもらいたいと思います。はい、
それからですね、祭り以外に滑川に来たらここは寄ってほしいなというようなところありますか。
今滑川に一番たくさん来ていただいているのは児童館。はい、児童館は、はい、市外の人が3割5分から4割近く市外のお子さんと親が訪れるんですよ。
リスナーの皆さんにはですね、子ども第一主義の街を感じてもらえればいいなと思いますね。
は
い、
特に滑川はイベントや祭りの時には爆発するように燃えてくれる、やっぱり生活の穏やかさと賑やかさと両方持った、そんな街にしていきたいと思います。
滑川に住んでほしいと。
そうです。去年は100戸以上 の、 新築を建ちましたけど、今もうすでに5、60戸 の、 建築許可申請が出てきていまして、これからまだ増えます。
人口の社会像だけではなくてですね、はいはい、人口そのものが増えていく街にしたいですね。
は
い、
そうです、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
子ども第一主義のもと、人口の社会増加だけでなく全体の人口そのものの増加も目指す滑川市のふるさと竜宮祭りは、来月13日土曜日と14日日曜日、土曜日は竜宮パレードや新川古大臣町流し、日曜日の夜が会場花火大会です。それから児童館に市外から訪れる人が多い理由は、 イベントの多くを市外の人にも開放しているせいではないかと市の人が話していました。皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。トップインタビュー、いいね富山。今日は滑川市の上田正隆市長に伺いました。来週は南砺市の田中幹雄市長を訪ねます。この4月から始まった住民自治の新しい形、小規模多機能自治について伺います。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。